桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
今日が9月12日。
はい、そうです。
昨日があれですよね、あのビルに飛行機ドーンの日ですよね。
あ、そういえば911でしたね。
911。
はいはい。
はい。で、翌日9月12日などで、まあ、あのね、東関東はえらいことと。
そうですよね。あの、うん、僕は、まあ、西の広志なので大丈夫なんですが、東の広志さんはえらいことになっていたというね。
そうなんですよ。電気がようやく昨日来た？
うん。
とかでしょ？
みたいですね。まあでも本格的な復旧って明日以降って言ってました。
言ってました。
はい。
だから台風から3日4日経ってようやくの復旧プラス、
はいはい。
お花農家でいらっしゃるので、
はい。
まあいわゆるビニールハウス。
あ、そうですね。
が飛ぶ飛ぶと。
ああ、そうですね。っていう、そうですね。ビニールでできてますからね。多分、狼の鼻息とかでも飛ぶんじゃないかなっていうぐらいですよね。
あれ、鼻息でした
鼻息じゃなかったですか藁のが飛んで、板のが飛んで、レンガの飛ばそうと思ったら、顔真っ赤になったみたいな、そんな昔。
息で、
はい。
板で作った家飛ばせるやつは、
ええ。
腕力ですごいことできると思う。
そうですよね。おそらく。
だってね、だってね、はい、半馬裕次郎でも鼻息で板の家は吹き飛ばせないでしょ。
そうでしょうね。
ね。あの、半馬裕次郎は壁にめり込んで向こう行ったりしてましたよ。
そんなことができるのに。
なんか、ベトナム戦争参加してた時。
はい。
壁とか天井にズボって入って向こうから出てきたりとかしてたでしょ。
すごい。
そう考えたらレンガの家の豚すぐミンチですよ。
ですよね。
うん。
鼻息で板の家飛ばせるのにレンガの家に歯が立たないってことないですよね。
そうそうそう。おそらく。
言えてる。それは気づかない盲点。さすが子供騙し。ですけど、ビニールハウスぐらいなら。
そう。なんか大きいのが3棟あって、うち1棟吹き飛んだみたいな話書いてはったんで。
お
お。
結構な損害じゃないんですか、ね、
結構な損害ですよ。だって在庫の3分の1行ってまうわけでしょ？
そうですよね、うん。そのお花というのが、1年に何期取れるのか分かりませんけど。
うん、ああ、そうですね。
2毛作、3毛作分かりませんけど、もし年1回のチャンスとしたら、年収の3分の1飛んだ上でですよね。
そうそうそうそう。
ひゃーって話ですよ。
まあまあね、同じところで同じものを延々作るみたいなことはできないですから。
あ、そうですね。
ね、なんかこう、順繰りがあるんでしょうけど。
でしょうけど、いや、そうです。それでもまだね、お花農家さんは、そこまでの、なんか聞いてるひどい話、いろいろに比べれば。
うん。
豚を飼ってる人が、豚が全部死んだみたいな話も聞きますし。
え、それは狼が。
いや、じゃないです。
じゃない。
もしそうやったとしたらやりきれん話ですけど。
あのね、もしね、今の日本でね、豚が全部狼やられたとしたらね、はい、むしろそうで、狼がいたことで食える。
あ、言える。それを捕まえた日には。
うん。そして捕まえた結果、これは柴犬やなってなるやつ。
そうでしょうね。うん、
日本から狼がいなくなった最大の理由は、
ええ、
柴犬と混血するですからね。
あ、そうやったんですね。
日本人だけですよ。柴犬っていうのがポピュラーな犬やと思ってるの。
あ、そうなんですか。
遺伝子的に一番狼に近いの柴犬ですからね。
あ、そう。そうやったんや。
ハスキー犬とか狼犬とか言うてるやつより柴犬の方が、狼なんですよ。
あ、そうやったんすか。
そう、柴犬ってすっごい気性荒い犬なんですよ、あれ。
あ、なるほど。
うん、だから番犬として飼ってるっていうところがあるのに、日本人は庭におるやーつっていう。
あはー。総本家に出てくるやつっていうイメージしかない。
そうそうそう。あいつほぼ狼ですからね。
やったんや。そうか。それで、あ、純粋な狼がね。
ね。
失われたってことなんですね。
まあ、ちなみに和風総本家ついさっきまで見てましたけど。
あ、見てたんですか。はいはい。
今司会前田銀じゃないですか。
あ、そうっすか。
番組の中盤なのに、
はい。
さ、今日の和風総本家いかがでしょうかって言い出して、柴崎和歌子が、え、終わりですか って言ってびっくりしてたら、いや、終わりじゃないですね。勘違いしましたねって言ってました。自由かと。
あ、それが許されるんだ。なんかテレビってもっとカッチリしたもんかと。
で、しかもね、生じゃないのにそれですからね。
おー、ですよね。
きれいっていう。
そこ使わんと使うところないんじゃすなんの。
いやいや、ほぼVTR 見る番組なんですから、VTR の尺伸ばしゃいいでしょ。
まあまあそうでしょうけど。
それこそ畜生映しとけっちゅう話ですよ。
畜生。
畜生。
うん、狼に近いですね。
うん、ね。そう。
はいはい、はい。
ぼちぼち初代の犬。
はいはい。
今十何代目とかなってるじゃないですか。
おっと。うん。毒や。
ぼちぼち初代死んどるなって思うんですけどね。
でしょう、ね。うん。そう。でも台風大変なんですよ。僕、去年ですよ。
うん。
去年、停電4日間経験しましたけど。
はいはいはい。
まあ、嫌だった。暑いし、暗いし。
だろうな。
暑いし、暗いし、することないし、携帯は頼りないし、心細いってなってたけど、道路挟んだ向かいの家は電気がこうこうとついてて羨ましいって。まあ、惨めなこと。
そうですね。そう、う
ん。農家とか畜産農家とかではないのに、この、あれですよ。ダメージですから。
そうですね。まあ、とかくね、電気がないとね。
そう、そんな中、松井知事とかはね、どっか行ってましたけど、沖縄行ったんやったっけ。あいつら知らんふりかと思って。赤坂自民党と何も変わってないわと思ってる、ね。
まあ一方で大臣がごちゃごちゃ内閣改造で。
ああはいはい。
大臣自身が身動き取れない方が官僚は動きやすい言うてる人いましたけどね。
ああ、動いた形跡があんまり見えない。
いや、まあ、だからもともと大臣なんてお飾りなんやからという。
ああ、なんでしょうね。大臣がお飾りとしていけるためにはですよね。
うん。
ある程度度量の深さというかですよね。
うん。
任せたぞって言ってくれな多分下動けないんですよね。
任せたぞっていうか、そもそもだから政治家が政治家やってないっていうね。
うん、そもそもね。
うん、官僚が法律作っとるでしょ。
でも、その手柄を政治家に渡すがために、特に今人事権握ってるから、がためにやるので、もし大臣がですね、うちの上司でもそうですけど、なんで勝手にやったのと。っていうタイプだった場合は、もう、カッチンですよ。一歩も動けんって。意志になるっていうやつ。
ね、なんで勝手にやったのって、お前がアホな指示しか出さへんからやんけっていう話ですからね。
それが言えたらどんなに楽か。ね。
僕ね、昨日ね。
はいはい。
ほぼ言うてましたよ。
あ、言うてたんですね。
約5日前て。
はいはい。
それが会社決定やろって言うから、いや、会社決定も何もその会社決定の中身考えたあなたの判断が間違ってるって言ってるんですけどって言ってました。
そう、官僚がそれやって、官僚がジャスさんだったらいいんだけど、うちの職場では上司がそういうタイプだから報告を終えるまで、やろうと思うんですが、終えるまで何も動かないですよ。後からネチネチ言われたらもう、って思うから、それ、確認したって下の方で、
はいはいはい、
言い合いする。
でしょ でしょ
で、動かない。だから、
うん。僕思いっきりなんかその会社の意思決定の仕組みを考える会議を一昨日やってたんですけど。
はいはい。
役員、執行役員、執行役員、僕っていう4人でやってたんですけど。
お。
だから、せめて部長にしろって思ってるんですけどね。
はいはい、ああ、そうですよね。うん。部長とか理事とかね。
そうそうそう。うんうん、で、その会議は、およそ4割僕が喋ってるんですよ。うん
う
ん、
ああ、なるほど。半分まではいかないまでも。
半分まではいかない。なぜなら、4割ぐらい喋ってるのに対して、
はいはい。
3割ぐらい逆らう役員がおるから、それとのやり合いなんですよ。
あ、なるほど。
うん。で、うんうん、その場で、いや、そこはやっぱり上役としては知っておかなあかんこともあるから、そこは承認もらうようにしてもらわんととか言うから。
はいはい。
いや、だから、ハンコつく人間が多ければ多いほど、
うん、
個々の責任感っていうのは育たないわけなので。
あ、ああ。
ね
ええー、こと言うな。
ね、だから、その、うん、知っときたいんやったら、最後にその、どういう、意思決定が行われたかっていう情報共有を図るから、そこ見ろって話ですよって言ってましたからね。
ああ。そうなんですよ。そういうことよ、
うん、そう。そう。あの、自動通知でやるプログラムを俺が書くからって言って。
そういうことよ。
うん、
さあ、でも、大臣がそう、多分大臣と官僚がやり合うときにですよね、多分人事権持ってる上役にそんなこと言う官僚って少ないんちゃうかなと思ったりしますよ。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
うん、まあ、もちろん僕の人事権持ってる役員に対して僕も言うてるわけですけど、
まあまあまあまあまあ。そらそうでしょうけど。
そうそうそう。めっちゃ怒っとった。
わっほー、う
ん。いつまでそんな古いことやるんすかとか言ってましたからね。
うん、いい会社だなぁ。
ねぇ。
ね
あれ、こんな話をする話じゃなかった。
でも、伸びた。
まあ、とりあえずあれですね。
はいはい。
東野博さんというか、立花さんに置かれてはですね。
そうですよね。
うん、勝って応援とかできるところがあるなら教えてくれと。
あ、そうですね。
うん。
うん。あの、ガーベラとかめっちゃ安いですけどね。花束にしても知れてるかなって思うんですけどね。
ガーベラ山ほど買うっていうところにするよりは、ガーベラ一輪プラス寄付みたいなプログラムが欲しいですよね。
でしょうね。うん、何割本人に入るんだっていう話になるから。
そう、うん、今ね、世の中ね、食えるお花も多いとは聞きますけど、
はいはいはいはい、
食えるお花がめっちゃ美味しいわけじゃないからみんな食わないわけなので。
そうですよね。
食えると美味しいは違うから。
そう。誰かいてますかね、食用菊主食っていう人。悪が、
うん。絶対その人間違えて年に3つぐらいプラスチックの菊食うてると思う。
食うてる食うてる。
うん。
マイクロプラスチックを食べるウミガメよりも食べてると思う。
そうそう、そのうち死ぬ。
そう。そうなんですよね。そう。
消化できなくてガリガリになった。
ああ。
菊を食う人がね。
そうそうそう。
病院行けよ。
聞いてますか？死のさんってね。ここはピー入れとかなんか。
そうそうそうそう。ねえ、
そう。
そう。なのでね。
はいはい。
いやー、そんな一方、友近が最近痩せましたね。
どうでもいい。
どうでもいい。
落差が、どうでもいいの、落差が。はい。
友近すっごい痩せたんですよ、最近。
あ、そう、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう。で、まあ、目鼻立ちはっきりしてる方じゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
ね。
へえ。
スナックのママにしちゃクオリティあるよな、ぐらいのクオリティしてはるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね。
はいはい。
で、痩せたらね。
ええ。
意外とね。
ええ。
七沢ミヤっていう。
七沢ミヤ。
ミヤっていう AV 女優にちょっと顔似とんな、思って。
ああ、ほうほう。
ちょっとググってみてください。
めっちゃ可愛いですけど、この人。
めっちゃ可愛いんですけど、目の感じとか。
はい。
痩せると割と似てなくもないんですよ。
目が
。
友近を今、おー、そうか。そう言われれば今見比べてますが、
おばとめいって言われたらまあまあまああるあるぐらいの、
はいはいはい、まあ首のシワがえげつないけど、まあそう言われれば、そうそうそう
って思ったんですよ。
はいはい。
思った瞬間からもう七沢ビアでは抜けない。
どっちに引っ張られる？
そうそう、友近に引っ張られる。
友近で抜けるようになるっていう進化の仕方。
なるほどね。なるほどね。
逆に。
牛島いい肉が、
ええ。
サイバラリエコに似てんだって思った瞬間からもう抜けないみたいなもんですよ。
あー、なんかキャラも似てますしね。そう言われれば。
高須委員長はより抜けるかもしれませんよ。
あ、そうですね。
うん。
より一層、もう。
そうそうそうそうそう。ね、
より一層股間が右曲がりのダンディですよ。ね、ああ、はいはいはいはい。
でなるほどね、まあ、この高須委員長は清水文香でも抜けるとは思いますけど。
清水文香は。
あの人、今名前違う人。
宗教の人ですか？
そうそう、宣言なんたらって名前になった人。
おー、ああ、はいはいはい。
うん、
なるほど。
うん、昔にね、
ええ、
高須委員長のところに、
はいはい。
だったか、どっかの芸能事務所の社長が友達で遊びに来てるときに、
はいはい。
なんでサイバラリエコなんかと付き合ってんのって言うてきたと。
お
う。うん。
はいはい。
サイバラリエコよりも若干可愛い女優で、うちの事務所におる子いるから、
うんうん。
抱くって言うてきたって話を、サイバラリエコが漫画で書いてたんですけど、はい
お
時期的なものと所属事務所の関係から言って、その後の展開も含めると、どうも清水文香やぞと。
ああ、そら嫌になるわな、芸能界。
そうそうそうそうそう。
あ、そんな扱いか。てか、でも、清水文香を今ググったら、うんうん、めっちゃサイバラリエコに似てましたけどね。
そうでしょ、そうでしょ。
開けたら、ええー、と思った。
で、まあ、結局そういう枕営業的なことをさせられそうになるというか、させられたのかわかんないですけど、
はいはい、はい。
そんなんが嫌で宗教の道に入った結果、教祖の息子とやっぱり結婚させられそうになるっていうね。
あ、うん、もう。もう、うん、ね、神も仏もないもんですね、これ。
そうそう、一緒やないかいと。まあ、神も仏もないというか、エルカンターレですけどね。
何ですか、エルカンターレ。
エルカンターレ、幸福の科学の。
はい、あ、はあ、はいはいはい。なるほどね。
太陽神ですよ。
はいはいはい。
エルカンターレ。
まあまあまあね。
ね
いや、友近痩せたの。友近痩せて、別品になったから、それがどうやっていう話ではあるけれども。
別品になってってか、友近この間ね、痩せた上でね、なんかスタイリストのせいかわからんけど、はいはい、めっちゃ若い格好させられてて、
おお。
風俗嬢みたいやな思いましたけどね。
もうね、そう、風俗嬢でもね、ものすごく頑張ってはる、うん、そうそう、年季が入って頑張ってはる人はいてる。
いてる。うん誰のこと？
らしい。
らしいね。
そう。
ね、関西人の悪い癖でね、らしいとか知らんけどってつけたらね、はい、言い過ぎたのチャラならないですからね。
ちゅうか、いや、僕の同級生の友達が、
うん、
ちょんの間に行って、同い年の風俗嬢ってやったって言ってましたけどね。
おうほうほうほうほう。
だから43歳。
なるほどね。
うん。
まあ、友達の話で言うて風俗の話するとき、大概本人の話ですけどね。
違うんだな、これが。そんな金持ちではない。
ちょんのマイクぐらいの金はどうにか捻出できるでしょ。
なんかね、うん、そう、風俗って、
うん、
風俗ってもったいないってなんかグレーゾーンマッサージ行ってる僕は言うのもなんですけど、なんかあんまり好きになれんのですけどね。
いや、行ってるやん。
行ってる。あ、グレーゾーンもあれなの風俗だ。
グレーゾーンは風俗でしょ。
あ、そうなんですか。あれだってどっちかわかんないっていうね。
グレーやからね。
そうそうそう。どっちかわかんないところがいいなと思ったんですけど。
うんうんうん。
うんそうなんですよ。
まあね、もったいない、もったい、娯楽もったいない言われたら大概の娯楽もったいないですけどね。
それは言えてます。
うん。
そうなんです。結局、回りくどいことをやった結果、風俗よりよっぽどお金かけてるみたいなことは要素ありますか？
あるあるある。
もうね。
そう、日本の会社ももっとね、ちゃんと効率化したらもっとみんな風俗いける。
いや、うん、いけるかな？
いけるんちゃうかな。
効率化した挙句、高性能な天下にやられるみたいな感じでしょうね。うわ、こっちの方がめっちゃ効率ええって。
もう離れられへんと。
ってなるでしょ？
なる、なる。
効率化を求めた結果、うん、わざわざ生身の女性がみたいな手間はね、かけないんじゃないですか。うん、いや、
だからそれこそマトリックスの、
はい。
捕まってる人間いるじゃないですか。
ああ、いてますね、電池の人。
もうあんな状態でずっと気持ちよかったらええのにと思いますよね。
ああ、いいんから。
うん、ほら、たまにファンザでね。
はいはい。
地上 3P で検索したりするじゃないですか。
しますかね。
しませんか。
しませんね。
しませんか。うわぁ、こんなずっと続けばいいのになって思うでしょ。
どうなんでしょう。すごく気持ちいいことでも、
うん、
すごいべっぴんさんですごい顔が好みでも3日で飽きると言いますからね。
まあまあ、だからシチュエーションを特会引っかいですよ。
なるほど、なるほど。
うん
清水文香が来たかと思えば、サイバラリエコやったりとか。
できれば順番逆がええな。
それはそうかもしれんけど。
まあ、サイバラリエコあんなタイプ好きな人多いですけどね。
あ、そうかもしれないですね。
うん、うん、うん。ねえ、いや、まあ、たまに思うのはですね。
ほう。
女性でね。
はいはい。
こう、男性に対して攻撃的な人が。
うんうん。
男性なんて、言うたらレイプする生き物や、みたいな、トーンで物を言う人っているじゃないですか。
おー、はいはいはい。
うん。そういうの聞くと、いやー、逆レイプ者の方が見るで、って思いますね。
そうですね。でも逆レイプは、現実にはないんでしょうね。
ないでしょ。ほぼないでしょうね。
だからそう、現実にはないことって結構みんな夢見がちと思うんですよね。
だから夢ですからね。
そう。だから、時間が止められたりとかはしないわけですよ。
そう。久々に行った同窓会で、何年ぶりとかに会った女性二人に無理やりやられるみたいなあまりないですからね。
あんまりどころかですよね。
しかも相手が北条真紀と並木透子やったりしないですからね。
いや、しないでしょうね。
さてはお前昨日それを見たなっていう。
それか。
それでしたね。
なるほどね。
ね。
はいはいはい。
はいはいはいはい。いやーね。まあ、そんな中、
う
ん。
ほう。
この間一人カラオケ行ったんですよ。
ああ、はいはい。
なんかね、前からね、
ええ、
一人カラオケって興味があったのはあったんですよ。
40歳でデビュー？
うん。
すごい。
まあ、まだ39ですけどね。
ああ、はいはい。
うん。一人カラオケって、まあ、行こうって思わないと行かないじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
世の中のほとんどの人は多分行ったことないでしょ
う。え、そうですか？
一人カラオケ。
最近も一人カラオケしか行かないですけどね。ほぼほぼ。
いやでもカラオケってね、やっぱ人の目線を意識してるところってあるでしょ？
はいはい、ああ、まあ普通カラオケはそうですよ。
そうでしょ？
ええ。
で、普通カラオケから入るでしょ？
そうでしょうね。
うん。
入ると思います。
そう。一人カラオケってなんていうかな、やっぱ特殊じゃないですか。
うん。最近は一人カラオケ用ブースとかもありますけどね。
そう。だから僕も一人カラオケ屋に行ったんですよ。
あ、はいはい。そうなんですね。
うん。梅田にあるんですよ。
あ、梅田でね、うん。はいはい。あるでしょうね。
そう。で、たまたまその奥さん友達とご飯行くみたいな日があったので。
うんうん。
まあ、帰ってもおらへんと。
はいはい。
で、まあ、会社早終わったしなぁと思って。うん。一人で、あ、そりゃ行ってみようと。
お
う
お
う。行ってみたんですよ。
はい。
うん。なんかこう、漫画喫茶の個室ぐらいのサイズで。
ああ、はいはい。
前にモニターがあって、スピーカーじゃなくてヘッドホン。
うんうんうん。そうでしょうね。
っていう、ブースがいっぱい並んでるっていうのがあって。うん、
はいはいはい。
まあ、とりあえず1時間半。
うんうん。
うん。行ってみたんですけどね。
ええ。
なんかあれですね。
ん？
なんかいろいろと、こう、現実を見せつけられて、ちょっとショックを覚えたりしますね。
あ、そうですか？
うん。思ってるほど歌うまないなとか。
あ、まあまあ、それはね。
うん。
じっくり自分の歌を聴くことでなかなかないですからね。
うん。で、なんかこう、いろんな歌い方ってするでしょ。
はいはい。
どうしてもモノマネ入ったりするじゃないですか。意識してなくても。
あ、寄ります。絶対寄る。
うん。
うん。だって頭の中で思い描いた通りっていう、その思い描いたは、大体その歌手ですから。
うん。
だって絶対しゃあない
、ってやるじゃないですか。
やるでしょうね。
うん、ちょっとモノマネ入る。
そうですね。
うん。で、結局、そう、ヘッドホンから自分の声も聞こえてくるもんやから、
うんうん。
この歌い方自分気持ちよく歌ってるけど、うまいわけではないとか。
ああ。うん、そう、生地高音質だとそうなりますよね。
そうそうそうそう。で、うん、結論、大友康平みたいな歌い方するのが一番うまいなって思うと、自分の趣味と違っててショックっていうね。
あ、そうですよね。うん、自分では AKB が一番うまいと思ってるのにな、みたいなことがあるわけでしょ。
そう。
うん。それはあるんですけど、僕、ヘッドホンでカラオケっていうのはしたことなくて、
ほう。
だいたい田舎の安いカラオケ屋に行くとですよね。
うんうんうん、
田舎なもんですから、一人で行っても、6畳8畳に通されたりするわけですけどね。
住めるぐらいのね。
そう。7、8人は入るかな、みたいなところで、一人でギターを弾きながらですよね。はい、特にマイクとかいらんわけですよ。その広さで響くから。
なるほどね。
うん。で、言う一人カラオケですから、ブースって入ってみたくはあるけど、入ったことはないんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、だからなんかね、思ってるのと違いましたね。
あ、そうなんですよね。
うんうんうん。
これまたね、動画に撮ってもう一回見直すとかするとさらに違ったりとかしてですね。
ああ、それあれやな、ポッドキャスト撮って自分で聞くの、まあもう慣れたとはいえ。
ああ、そうですね。
最初の時よりもハードル高いですね。
そう。
めっちゃ目つぶるやんとかでしょ。
そうですよ。
うん。
そうなんですよ。めっちゃ動き硬いんですよ。
そう。どんだけ、モテるみたいなことを意識してない人生を送ってる人でも、
うん。 はいはい、
カラオケ歌ってるときモテを意識してたりするでしょ。
若干ね。
ね、
うん。
結局歌上手かったらやれるって思ってるとこあるじゃないですか。
やれると思ってたから、そういえば。
いやいやいやいやいやいや、うん。絶対あるもん。
うん。うん、成分の何パーセントかは。
そうそう。バッファローマンの歌歌ってんのに思ってたりするもん。
うん、思ってたりするんですよね。
思ってたりする。そうそうそう。まあ、ヒロシさんとカラオケ行った時に、バッファローマンの歌歌ってたけど。
そうそうそう。
バッファローマンの歌と悪魔将軍の歌歌ってたけど。
ああ、そう。あ、じゃあその時にも成分が入ってたと。
うん。
聞いてますか？さん、
そうですよ。あなたの奥さんですよ。
ああ。
そう。
うわあ、そのロングホーンで私をついてと。
そんなん言うてない。
あ、そうですか。
でも、その時付き合うてるって知らんかったしね、確かね。
ああ、そういえばそうか。ね。そうですね。ね、そうそうそう、はいはいはい。
やっぱり女子おったらテンション違うじゃないですか。
ああ、やっぱりそうですよね。
でしょ？
うんうん。
女子おったらテンション違ういうことは、うまいこと言ったらやれるって思ってるってことですよ、どっかで。
それ突き詰めすぎな気がするけどな。
いやいや、結局とこそんなもんでしょ。
ああ、うんうん、うん。まあまあ、雑誌の見解として聞きましょう。
いや、でもそんなもんですよ。
はい、はい。
わあ、歌うまい、すごい、抱いてってなるなって。
あ、うん、うん。
そう。
うん。
うん。
そうですね。
うん、うわ、こんな歌初めて聞きました。何の歌ですか？あ、仮面ライダーブラックの歌なんですね。素敵ってなるって思ってるじゃないですか。
あー、でもそういえば、海文さんも昔ギター始めるやつの大体はモテたいからやって言ってましたから。
そうですよ、そうですよ、そうですよ。
まあ、そら音楽にはそういう成分は入って叱るべきですよね。
そう、無理やりうん、グループに入れられてラッパ付加されてる時でもモテるとは思ってるわけですよ。
あ、そうですね。
うん。
何か見返りがあるんじゃないかと。
うん、うん、うん。
あり得る。
そう。うん、結果、ラッパ馬なるっていうことですよ。う
ん、ああ。だから、一人カラオケは修行ですよね。
そうですね。
そのための助走ね。
そう。
いつか飛び上がるための助走。
うん。でもね、びっくりしたのはね、その一人カラオケ行った時にね。
はいはい。
一人カラオケ専門店やから一人しか入られへんのに二人組来てたんですよ。
おうほうほう。
で、男女二人なんですよ。
はいはい。
で、え、どうすんのって思ったら、じゃあ後でって言って別れて入ってきましたね。
ああ、銭湯みたい。そんなことが。
そう、何それと思って。
あ、どうなんでしょうね。お互いにハスキーボイスが好きで、喉を枯らしてこようねってことかもしれないですね。でもそのデートの仕方あるんかなっては思いますけど。
いや、デートじゃないのかもわかんないですよ。
ああ、うん、そうですね。
ツインボーカルの。
ああ、じゃあお互いの声を聞こうよって思うけど。
いや、それぞれ練習しに行っときましょうっていう。
は
い、
ああ、そうですね。
うん。
うん、そう、うんうん、ここに練習しようやったらあいつサボるかもしれへんからと。
そうそうそう。
一緒に行こうやっていう。う
ん、そう。
ね。
なんちゃうかなと思いましてね。
はいはいはいはい。
まあ、結局僕の喉の質に一番合っているアーティストは J-Walk っていうことが分かって帰ってきました。
低めで太めかな。
うん、J-Walk めっちゃうまいな俺って思いながら帰ってきました。
そうですよ。案外ね、好きな歌が声が合ってるとは限らないわけです、
うん。そうなんですよ。でね、J-Walk ね、何が嫌ってね。
嫌、
う
ん、なんですか。
いや、嫌いじゃないんですよ。
はいはい。
打ててるぐらいやから。
ええ。
うん。なんですけど、何が嫌かっていうと、親父の持ち歌なんですよ。
あー、じゃあ遺伝だ。
そう、親父の持ち歌と得意なところ一緒なんですよ。
あー、そうですよね。うん。声帯も遺伝しますもんね。
そう、J-Walk と鈴木雅之。
あ、わかりやすい。なるほどね。
そう。
うん。僕も、そんなに好きではないけど、
うん。
ポルノグラフィティが上手かったりしますよ。
ポルノグラフィティはね、声量あって高い声出りゃね、誰でも上手いんですよ。
あ、なるほどね。
うん。
あの人、パーフェクトヒューマンの人ぐらい上手い。思った。って思った自分で。
結局だってサウダージとか歌ってたら誰だって気持ちいいんですから。
あ、そうですね。
ね。
うんうんうん、言えてる。
僕、大学の時サウダージ歌ってるやつ多かった。
はいはいはいはい。
ね。
うんうん。
そう。なのでね。
はい。
まあ、カラオケやっぱ人といてなんぼやなと。
そう。晴れの舞台ですね。
う
ん、
そう、
うん。うん。行きましょうね。
行きましょう、また。
LINE の集会所みたいなところ。
うん。
うん、でも、忘年会やってほしいという話がありましたし。
ありましたね。
ええー。であれば、そこからの流れで当然、カラオケなんかも行ったりするやもしれませんしね。
かもしれませんね。
そう。前回そうでしたから。は
い、そう。だから、武蔵武芸伝とかを練習しときますよ。
わかるんかな。
武蔵武芸伝は、シモン正人なんですよ。
はい、お
シモン正人なんですけど、カンコピで歌ったら、おいおいお前、歌うときふざけすぎやでって言われるっていう歌なので。
おうん、なるほど。
そうそう。で、いやいや、これ、こうやねんと。こういう歌やねんと。
なるほどね。
うん、
ああ、縛りとかをつけてもいいですよね。こんなに何縛りみたいな。
ああ。
伊集院光のアレコード縛りとかね。
そう、難しいな。
怖い地獄恐れざんってみんな歌うわけですよ。
そう。いや、覚えてない。覚えてない、そん
な。そう。うん、まあ、できたらいいなと。
80年代ロボットアニメ主題歌縛りとかそういうことでしょ
狭いな
狭い。
うん。
狭いけども一人だけほぼ全部歌える。
ガデン飲水という。
ガデン飲水。じゃあ次は高速電磁アルベガス行きまーす。みたいな。
オンステージね。
次はエルガイムのビデオ版の挿入歌でーす。難しいやつね。
難しい。
ね。まあまあ、そんなね。
はいはい。うん。また行けたらいいですね。
そう。
ということですよ。
そうそう、うん、
はいはい。
またなんか企画しましょう。
はい。うん、そうです、そうです。
どうもね、そうそう、うん、ほんでその話に出てたオープンチャット。
オープンチャット。あ、はいはい、そうですね。
LINE のね。
はい。
あれはやっぱ交流としては、普通の掲示板とかに比べると格段にやりやすいですね、やっぱ。
ですね。
うん。
わざわざそこ行かんでいいし。
LINE と同じぐらい使いやすい。
あ、そうですね。LINE だから。
LINE やからね。
そうですよ。
そうそう。グループ LINE ぐらいやりやすい。
もう、ほぼそれですからね。
いや、グループ LINE と違うのは、
ええ、
そのグループの中だけのアイコンと名前にできるってことですよ。
うんうん、あ、そうですね。あんまり自分の素性がさらけ出されないからいいですよね。
そう。だから、うちの有料配信実験用アカウントの最大の問題点をクリアできてると。
お、いいじゃないですか。
そう。
うん、あとはそこからお金が送れれば。
いや、でもあっこから送れてもね。
ああ、
そうか。お金の部分は、ね。
うんうん。
オーディオブック経由に行きたいなと。
あ、そうでしたね。
うん、思っておりますので。だからちょっとね、オーディオブックの開始と同時に、
うんうん、
公式アカウントとか、有料配信実験アカウントみたいなものはちょっと整理していきたいなと思ってます。
あ、はいはい。
うん。
そうなんですね。
うん。
うんうん。今までありがとうございましたと。
そう、実験だったので、みたいなところになってこようかとは思いますけど。
あ、はいはいはい。
うん、まあ、オープンチャットの方もね、なかなか皆さん気軽にメッセージを送り合えていいので。うん、
はいはい。
ちょっとまあ、皆さんツイッターだとか。
うんうん。
そういうところで告知もしてますので、まあ、試しに参加してみたりしてみてください。はい、
そうですね。
うん。
うん。いいと思います。
そう。そこだけしてる話みたいなものもありますので。
そうですよ。パーソナリティの奥さんが愚痴ったりとかしてるのを聞けたりとかしますしね。
それね、うん。
はい。
LINE のオープンチャットじゃなくても見える。
え、まさかツイッターなんかでは見れないですよね。
ツイッターで見る。
あ、見れるんですね。
うん。
マジですか。
はい。はい。なのでね。
はい。
まあちょっとそんなものも試してみてくださいよと。はい、
そう。そうですね、
うん。
お待ちしておりますので。
はい。ので、まあまあ、はい、その他にも言う、さっきも言いました、有料配信実験アカウント。
はい。
LINE の公式アカウントもありますし。
はいはい。
Twitter のシャープ桜川マキシムなんかでもメッセージいただけますれば。
はい。
はい。取り上げたりもいたしますので、よろしくお願いしますと。
はい。よろしくお願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。 ID は ALC7836O。 番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、
LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。